にちは。パーソナリティを務めますセールスパネル代表の大城博人です。この番組では、もしもネットビジネス未経験者がコンサルに月3万払って起業したらというテーマのもと、地味で映えない起業家という生き物のリアルをリスナーの皆さんにご紹介していきます。今日は飲食店で経営者が見ている5つのことというテーマでお話しします。皆さんは日々外食をしますでしょうか？おそらく日本に住んでいる日本人の方だと、お家で作る、もしくはすでにパートナーの方、家族の方がお家で作っているので、まあ朝も夜も昼も弁当ってことで外食しないって方が、まあ一定数いるかなというふうに思いますが、僕が今住んでいるマレーシアでは外食するのが結構当たり前というか一般的ですので、結構夜ご飯も外食が続くことっていうのがあります。やっぱりマレーシアで外食ってなると、いろんなお店がありまして、まあ、マレー料理、インド料理、中華料理、まあ、タイ、ベトナム、まあ、日本食もそうですけど、本当にいろんなチョイスがあって、あとやっぱり日本に比べて価格も結構リーズナブルですし、でも美味しいということで、日本ではたまに見るこのお祭りとかでやるたこ焼きとか、そういった屋台があるじゃないですか。ああいった屋台も別に祭りとかがなくても結構あちこちにあるってことで、本当にいろんなオプションで外食することができるので、やっぱりマレーシアに来て外食が増えるっていう日本人は多いのかなっていうふうに思います。でそんな中でやっぱり外食する機会がやっぱり増えたってこともあって、僕も何度も飲食店で外食することが多いんですが、その際に必ず見ているポイントっていうのがいくつかありまして、おそらく経営者、起業家の方だったら、まあ、外食しているその飲食店で、まあ、同じようなところを見ているんだろうなっていうふうに思いましたので、今回の放送では、まあ、飲食店で、まあ、経営者が外食している際に、まあ、見ているいくつかのポイントのうち、まあ、今回5つにピックアップして、まあ、こういった視点で外食していますよってことをお伝えできればなというふうに思います。まず一つ目に見ているものとして、席数ですね。っていうのは、お店に何個席があって、お客さんがフルでマックスで何人座れることができるかってことを見ています。でなぜかというと、これってすごい単純計算ですが、お一人一人の方が使うお金、客単価かける席の数、席数で売上のマックスが分かるからですね。でこれ例えばですが、お店に20席あるとして、で、まあ、朝から、まあ、夕方までお店を開けたとして、でマックスで100人が来てくれたとするじゃないですか。で100人っていうのは、もう常に20席っていうのが満杯で、それがこう続いていくって感じですね。でそれが結局20席かける100人が今日来てくれたので、まあ、2000人が来てくれたってことがわかるじゃないですか。でこう2000人かける、例えばそのお店が中華料理屋さんだったとして、なんか小籠包セットみたいなのが1000円であったとしたら、まあ、それを8割以上の方が頼んでいるってことが大体分かったら、まあ、この2000人かける1000円ってことで、まあ、200万円っていうふうに分かるので、今日1日の売り上げすごいマックスで考えても200万円だなっていうふうに分かるんですね。でこれからいくつか考察することができるんですが、毎回僕が思うこととしてですね、200万円で数値1日で売り上げるっていうのはものすごくすごいことだと思うんですが、そこから家賃を払ったり、あとこの仕入れた材料とかいろんなものを払っていくと、どんどん100万とか100万切ったりってことで、どんどん売り上げが減っていくと思うんですよ。手取りが減っていくと思うんですね。でこういったふうに考えていた時に、毎回思うのが、どうしてもこの席の数がある、まあ、このオフラインのお店、飲食店とかだと席数が限られているので、席数で売上の頭打ちが決まってしまう。今回で言うと200万円までしか稼げないっていうふうに決まってしまうんですね。なのでどうあがこうが席数以上の売上を作るっていうのが結構難しいし、席の数だけしかお客さん来てくれないので、やっぱりその辺で言うと売上の頭打ちがあるってところが、やっぱり あ、オフラインしてるとそうなるよなって思うんですね。ですがそれをオンラインとかにすると、例えばオンラインだと席数という概念があんまりないので、まあ、オフラインでセミナーやるってなったら20席で1席2000円みたいな売り方しますが、オンラインだとこの20席っていうよりももう100とか、まあ、150とかっていうふうに席数設定することもできますし、参加できなかった方に対しては2000円だとセミナー料で、アーカイブとして1000円で販売するって言って、参加しなかった方に対してもアーカイブってことで売ることができるってことで、そういったことを考えるとやっぱりこの席数があるイコール売上の頭打ちが分かるっていうオフライン の, ビジネスの特徴がやっぱり分かるなというふうに思うので、別にそれが良い悪いってわけじゃないですが、やっぱり席数でそのビジネス、まあ、飲食店のビジネスの売り上げをだいたいそろばんを叩くってことはしている方が多いかなと思います。続いて2つ目に見ていることとして、お店側が注文してほしい商品は何かですね。これはものすごく簡単でして、メニューを見た時におすすめ商品とか人気商品とか、あとこの一番最初のページにドカンとある期間限定の商品とかですね。でこれをおそらく頼んでほしいんだなってことが予想つくかと思いますが、そのなぜ頼んでほしいのかっていうところですね。でちょっと裏側ですけど、お店側って本当に美味しいもの食べてもらいたいって店主もいますが、どちらかというとお客様にもある程度満足してもらえつつ、かつお店側にとってもあまり手間暇かけずに作れるとか、原材費を安く抑えて作れるとかってことでメリットが上回るから、おすすめ商品として売り出していることもあるので、おすすめ商品イコール美味しいとか人気があるってわけではないんですよね。なのでその商品っていうのが本当に店主が推している商品、自信を持って食べてほしい商品なのか、それともビジネスの観点からこれを食べていただいた方が利益が上がるし、こちら側としても助かるっていうような商品をおすすめしているのかってところは見ていただいて、なぜそれをお客さんに食べてもらうことでお店側にとっては利益が上がるのか、メリットがあるのかってところも考えてみるといろいろと見えてくるかなというふうに思います。続いて3つ目に見ていることが清潔度ですね。特にトイレは見ているケース多いと思います。でこれはやっぱりよく言われていることですが、掃除が行き届いていない店っていうのはもう続かないんですよね。で開店前にしっかりと掃除をしているっていうのがもう前提条件で、飲食店を営業時間過ぎた後はしっかりと掃除をしてクローズしていくっていうのも当たり前にやっていく必要があります。でこれ特にトイレなんですけど、なぜトイレをよく見るのかというと、一番汚れやすい場所かつ一番人が掃除したくない場所がトイレだと思うんですよね。なのでこのお店は人が嫌がること、人がしたくないことを積極的にやって清潔にしているかってところが今後のお店の存続にもつながるふうにっていうふうに思っている方もいると思います。僕も同じように思っている節がありますので、やっぱりこのお店全体の清潔を、特にトイレっていうのは清潔にしておくべきだと思います。続いて4つ目に見ていることがスタッフへの社員の態度ですね。これはビジネス上の考え方なんですけど、ビジネスをするにあたってお客さんが必要っていうのはもちろんわかるんですが、お客さんがいる前に、例えばこの飲食とかだとどうしても一人で回せないですよね。一人でやってる方もいますが、おそらくスタッフさんがいて食事が運んでくれる人がいるとか、作ってくれる人がいる、洗う人がいるとかってことでお店が回ると思うんですよね。なので言い方変えると、お客さんがどんなにいても一人じゃさばききれないって状態だったら、それをサポートしてくれるスタッフがいるからお店が回るっていうふうに考えると、お客様よりも大事にするべきはスタッフであって、お店があってスタッフがあって客がいるので、客があってスタッフがいるわけじゃないってかと考えると、スタッフのおかげでお客様にサービスを提供できると思うと、お客様にサービスを提供するためにスタッフを大事にするっていうのがやっぱり大事になってくるというふうに思うので、そこの順番です。お客様ファーストばっかりしてしまって、 スタッフへの態度がないがしろになったりとかっていう風になってしまうと、結局スタッフが離れてしまって、その自分が大事にしているお客様へサービスができなくなってしまうっていう、元も子もないことになってしまうので、やっぱりこのスタッフがいて客がいるっていうこの順番を考えると、やっぱりスタッフへの、社員の態度とかっていうのももちろん良い環境で良い雰囲気で仕事できてるかっていうのも見ているポイントの一つになるかなと思います。そして最後5つ目がお店の動線ですね。これは例えばですが、席数を減らした方がお客様の通りが良くなるとか、なんか狭い敷地でぎっしり席を詰めているよりも少し席数を減らした方がお客様にとって移動しやすいとか、特に冬とかだとこうジャケットとかアウターを羽織っていくので、結構1人当たり の面積こう占める割合っていうのが増えてくるじゃないですか。その時にコートが突っかかったりとか、他のお客様とぶつかって食事の邪魔になるとかってことがあるのであれば、まあ、テーブルの位置変えたりとか席数減らしたりとかっていうことをもちろん席数は減りますが、それでもした方がいいと思いますし、あとは動線で言うと、この特にスターバックスとかこういった水族館とか飲食店とちょっと違いますが、そういったところって必ず店内入った時と出る時に必ずお土産屋さんを通らないと帰れないみたいな動線上になってる時がありますよね。あれも必ず目に入るようにしていくことによって、単純接触効果で結局特にスタバとかだと何回もスタバのマグカップとか目にさせておいて他店舗でも買ってもらうようにっていうふうに仕組みがあると思いますが、ああいった感じで必ずお土産屋さんに出られないと通らないと出られない水族館があるみたいな感じで、他のこういった感じの仕組みっていうのを自分の飲食店でも取り入れることができるかな、お客様に自分の自社の商品サービスっていうのをより多く見てもらう、買ってもらう機会をもっと近くに設置するっていうのも大事なポイントなのかなというふうに思います。今回は飲食店で経営者が見ている5つのことということで、絞ってお話ししてきましたが、やっぱり起業するとザ・プライベートっていうようなプライベートはなくてですね、プライベートの時の食事もビジネスのこと、経営的にどうなのかってことを考えながら食事をしている経営者の方が圧倒的に多いかなと思います。ですが今までは平凡にただただ美味しいと思って食べていた食事も、この食事がどうやって運ばれているのかとか、なぜこの価格なのかとか、なぜこの立地なのかとかって考えていくと、ものすごく学びがあると思いますし、今までとは違う世界にいるような気がすると思うんですよね。なのでぜひプライベートはプライベートで楽しみたいって方もいると思いますが、もしも経営者起業家であれば、ぜひ疑問を持って、なぜこの価格にしたのかとか、なぜこのメニューなのか、このフォントなのか、この大きさなのかとかっていうのもまでこだわって考えてみると、何か学べることがあるかなというふうに思いますので、ぜひ次回飲食店で会食する際は今回の話をぜひ思い出してみていただければなと思います。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。セールスファネルでは海外在住者に特化したネットビジネスのコンサルティングサービスを提供しております。この番組を聞いてぜひセールスファネルに質問相談してみたいという方は、ラジオで取り上げて一つずつ回答しておりますので、お気軽にご相談ください。次回の放送もぜひよろしくお願いいたします。